ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバント。7月1日配信分でございます。暑いね、暑い、びっくりしちゃうよね。ちょっと前まで寒かったのにね、もう30何度とかが連日続いてますよ。まだつぼさんも、俺も6月だけどね。6月にしたって暑いよ。梅雨明け宣言してないもんね、まだね。まだしてないんですよね。皆さん、体調っていうか、気温変わるとね、体調変化大変ですから、皆さんもね、飲み物ね、必ず持ってるのと、あと、帽子。ね、日焼けじゃなくて、頭ね、守んないとね、熱射病っていうか、熱中症になっちゃいますから、熱中症ってね、意外と、すごい真面目だな、俺。熱中症って意外と気づかないでね、重症化するんで気をつけてくださいね。水飲んでれば大丈夫ですから、水分補給をまめに取りましょうね、お互い。若くないんですからお互い。のっけから俺エッチな話するつもりだから、あっち先読んじゃうね。この番組は皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、さすがに続かなかったね。欲しかった。おはがき、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。それと、トムのおはこんちは版ではですね、アダルトな内容、そしてですね、いかがわしい言葉、その他語句がですね、頻発される番組でございますんで、そういうのが苦手だなという方はですね、ミュージックゼロチャンネルには他に面白いやつはいっぱいありますから、そちらの番組を聞いてくださいと、言いましたからね、これからエロい話、CM 明け後にいきなり喋っても、それはもう、ご自身の、なんだ、自己責任ということで、よろしくお願いいたします。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、公約通りエロい話。てかね、輪ゴムを使ったオナニーのやり方。甘く危険で至高な線ずりの世界。本当？これ、いや、もちろんいつも通りパンパンさんね、ネットでパンパンって検索するとね、出てくるから、ちょっとね、出会い系サイトに広告が多かったりとか、ちょっと使いづらいところもあるけど、内容はね、結構とっておきに面白いの多いからね、皆さんも見てあげてください。パンパンって検索すればいい。パンパン .com かな？もうパンパンってだけで、なんかエロい気がするよね。まあ、それよりもだよ。オナニーってさ、輪ゴムを使うオナニーっていうのが、ねえ。輪ゴムなど日用品を使ったオナニーは特殊なプレイを、だとイメージされがちですが、しかし輪ゴムは100円ショップなどに手軽に入る上、超簡単に気持ちよくなれるので、意外に、実践している男性は多いのです。本当に？本当に？ SNS でも輪ゴムオナニーと検索かけるとコメントが多く出ます。本当に？いや、俺やったことないからわかんねえわ、これ。検索したことないよね。でも、いいねが1万件を超える。1万件だ？お、すごいな。でも、輪ゴムオナニーはポピュラーってことかい？本当かよ。輪ゴムオナニーにハマってしまった人のコメント。圧迫されパンパンに膨れ上がったペニスは見た目もたくましく気持ちよさも倍増。いや、なんかさ、これ いいのかな、なんか俺今の中でなんか嘘半分じゃないような気がしてるけど本当なのかな。ただ輪ゴムオナニーはやり方を間違えればペニス切除の危険、お、ペニス切除の危険性もある大変危険な行為です。下記で輪ゴムオナニーの危険な一面を、知っておきましょう。輪ゴムオナニーは無理やり血流を止めるため、最悪の場合は鬱血してペニスが壊死してしまう危険性があります。いや。これを防ぐためには、そばにハサミなど輪ゴムを即時に切断できる道具を必ず用意しておきましょう。また、ローションね、トムのおはこんちわ版では、再三再四言っている、男として生まれたら、ペペとかのね、ぬるぬるのローションは、一度は個人で買っときなさいという、これ買っとかないと人生損だから。俺もそう思う。もう一家に一個じゃなくて、もうね、手に届くところにローションがあるべき男は。これでいいのかな、まあいいや。まあそのローションとかをやっとけば輪ゴムも大丈夫と。痛いってなった時にすぐつるって抜けるからローションも、必要よと。やり方は簡単。勃起前のペニスの根元に、あ、大きくなる前に使うんだ。輪ゴムを巻きつけ、そしてからいつも通りにオナニーをしてください。で、血流を止めてオナニーをする方法なので、長時間輪ゴムをつけっぱなしにするのはやめましょう。おう、なるほど。まあ、でも、ゴムを使ったオナニーのバリエーション、こんなもん一個ぐらいしかねえだろうよ。輪ゴムを使ったいろいろなオナニー、もう輪ゴム使ってる時点でね、陰茎部分に巻きつけてゴロゴロ感を楽しむ。これはプロっぽいんじゃない？おちんちんの先に輪ゴムを10本ほど用意し、ローションを垂らしながら輪ゴムが、輪ゴムをこう、なんつうの、はご、なんだろう、輪ゴムこう、なんだら、何が言いたいんだ俺、取るときにさ、ゴロゴロ転がして取るときあるじゃん。それをちんちんでやれと。どうでしょう。きつすぎると動かないし、ゆるすぎると気持ちよくないので、難しいと。ただ、輪ゴムでできたオナホを作るイメージで、ハードル高えな。ティッシュや布を輪ゴムで固定する。床オナ、もうこれさ、床オナって時点でさ、輪ゴムオナニーじゃなくて、床オナをするときって書いてあるね。自ら腰を振って床オナニーをするとき、これも相当ポピュラーじゃないと俺は思うんだけど、どうなの？俺の友達いたけどね、オナニーするって言って手使わないでどうやってやるんだよって言ったら、床にこすりつけて自分で腰を動かしてやるって言って、それなんだよって笑ったけど、どうやら床オナって言葉が世の中にあるってことは、一定数はいるんだよね。一定数はこのオナにする人いるんだよね。で、その、床オナをするために、ティッシュや、タオルなどをローションに浸して、輪ゴムでおちんちんに、締め付けておけば、もう処理まで全部、こう、いっぺんにできるし、ずれてね、おちんちんが変なとこに当たるって痛いこともないので、一石二鳥だと。それは、どうだろうね。3番目、金玉を縛る。あ、これはね、輪ゴムで縛るのは竿だけではありません。もっともだ。これは納得するわ。金玉を縛ればさらにペニスの根元部分が締まるので、一気に血流をせき止めることができます。輪ゴムは金玉一つずつを縛ってもよし、二つを一気に縛るとこれ金玉片方ずつ輪ゴムで縛るって大丈夫だろこれ。しかしこの時間もか、この方法も長時間の使用はご法度です。そりゃそうだよ、これは紫色になっちゃうよ。いやこれすごいな。で、でさらにオナホーだね、あれあれ、テンガとかを一緒に使うと。なるほど。テンガだけでは気持ちよくない人も、根元を輪ゴムで縛ってテンガを使えばさらにと気持ちよくなるという本当かよ。いやでもこのゆるーく締めて放置プレイ、 輪ゴムはサイズがいろいろあるので内径が大きいものなら巻きつけて、あまり強く締め付けない輪ゴムも、用意できます。大きめのサイズの輪ゴムを1回転するぐらいの緩い巻きつけなら日常的にペニスの血流を緩く止めることも可能です。輪ゴムの縛りや下着とのスレをイメージすれば他仕事などをしていてもオナニーができますできねえよ。これ何や、仕事中に何や、緩くチンチン縛ってそれで仕事しなさいっていうの、もうどうかしてるでしょこれは。緩い巻きつけとはいえ血流を、まあそうだね、こまめにおちんちんを確認してくださいって、さ、仕事中にさ、おちんちんにさ輪ゴム締めとくのもどうかとしてるけどさ、定期的にこれさ血流がほらあんまり縛ってないかを確認しなきゃいけないじゃん。こんなリスキーなオナニーいねえだろ。仕事中、あーでもどうなん、自衛とかさ、自衛ならありだろうから。いや、ないよ、気が、ない、ダメだよな、それ。まあまあ、この輪ゴムオナニーというのは、いろんな方法がありますが、血流を止めるので、勃起を促進することができると。だからまあ、立ちが緩いとか、ダメなとかちょっと半立ちしかしないみたいな人には輪ゴムオナニーは大変、おすすめと。でも、伸縮性が強い輪ゴムはどんなペニスにも着用できるが圧迫する力が強いので、いろいろ、なんだこれ、輪ゴムオナニーは強制的にペニスを締め付ける刺激の強い方法です。その快感に慣れてしまったり強烈な快感を覚えてしまうと、セックスでいけなくなります。あ、これは危険だな。で、感度がどんどん鈍くなると、小さな刺激では物足りなくなるなり ED になる危険性も増えてきます。だからこれ何、これ致し返しな感じなの。輪ゴムの刺激はほどほどにって書いてあるけど、このほどほどが難しいんじゃんよ。全然なんか、どうなんだろうね。ただ輪ゴムの、ね、摩擦力が非常に強力で快感も強いのでのめり込んでしまうと、やめることが困難ですよくわかんない。これだからどっちなの、これやるべきなのやらないべきなの。俺は、こういうことを、原稿に書くと、とか、ラジオで喋ると、やるけどね。とりあえずやってみるけど、どうなんだろうね。最終的にはね、その輪ゴムよりも、同時にこう、チンチンと金玉も締めれる、その、オナグッズっていうのかな。なんだろう、これ。コックリングを買ってくださいっていう、広告になっちゃうのかな。でも、輪ゴムよりも、安全性は高いので、コックリングとかもいいんじゃないかなというお話は、でもコックリングはね、俺も買ってみたいなと思ってますよ。おちんちんにこう装着するだけで、その、快感が上がったるだって、上がったりするわけだから、ちょっと魅力的っちゃ魅力的ですよね。なんか、俺の中でこれ、勢いで読んじゃったけど、今パッとしてないから、曲の一つでも聞いてごまかそうかな。まだできてないから、一曲目っていうか、トムで、日本晴れでございますが、何度もやっててごめんね。ぜひ、もうちょっと聞いてください。どうぞ。
とにかくタイミングって大切。天下大エースカット日本晴れ。挫折があってくよくよ悩んだりズドンと落ち込んだり自分自身を心底嫌いになって世の中全部ぶっ壊したくなる。俺が止まっても時間は過ぎる。みんなも動く地球も回る。そんな時こそ前を向いて行こう。目玉を開いて耳を澄ませば今まで見えないことがそのうち見えてきたりする。あとは簡単腕を振り上げ思い切りでかい声出そう。とにかくタイミングって大切。バッチリ決まればキラキラける。 日本バレー。汗水流して汗かいて、みんなに頭を下げて回ったり、誰かのせいにして誰かを妬んで、全部投げ出して暴れたくなる。案外普通のことが解決の近道なのさ。あとは簡単、胸を張って思い切り叫んでみよう。とにかく大意味抜け大切、バッチリ決まれば鍵開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下太平スカート日本バレその時に、未来は変えられるものさ。あとは簡単、前を見て、キュンプーマンパン気分爽快。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば鍵開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下太平スカット日本バレー、天下太平スカット日本バレ
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
輪ゴムオナニーの後にさ、言うことじゃないけど、今さ、小学校のセックス事情と小学生のセックス事情すっごいらしいよ。ディープキスとか当たり前らしいもん。嘘でしょ。いや、あのね、いや最近さ、うちの子ってかもう小学生の子供、まあ、自分前に通り越えてたから、それでもなんだろう、お付き合いするしないなんていうのはうちの子でもあったからね。あ、それはあるんだっていう話はしてたけど、今はもうね、そんなんじゃないらしいよ。もうじゃあのキス体験カップルなんていうのは、もうエッチを済ませちゃってるなんていうのも普通にいるっつうんだから、どんだけよと。いや、なんかこの笑う笑わない以前にさ、驚いちゃってさ、ネタというよりはもうなんかおろおろしてる自分がいるよ。あのなんかね、にあの小学生がさ、まあもともとあのその YouTube とかネットがでかいらしいのね。そのあのなんだろう、セックスのこととかさ、 例えばほらヒカキンさんとかってなるとその辺のさあと年齢制限とかもちょっと考えながら動画作っちゃったりするんだけど、あの東海オンエアさんとか有名な人だけれどもちょっとその辺の恋愛とかエッチなこととかも結構ノブレキで出すなんだろう YouTuber さんとかもいるじゃない。でもそれはあの別にそのフィルターされてないから小学生見ようと思えば見れるじゃない。なんかその辺もかなり引き金になったって言われてるけど、そのニコプチ、ニコ星マークプチ雑誌でもね、表紙見るとね、小学生なんだ、モデルは。だけど、イケてて上がる通学コーデ完全版とか、好きな子がこちらを振り向いてくれる恋の着回しとか、これ小学生が見る本っていうタイトルが、なんていうのかな、踊ってるのね。で、まあ、そんななのかなって。で、比較がさ、ダイエットとかモテるテクニックってさ、これもう女性誌だよね。だけど、だって、なんだっけな。あ、今時の JS って書いてあるの。JK って女子高生でしょ？で、JC が女子中学生でしょ？ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかじゃないよね。で、JS っていうのが、女子小学生？今時の JS っていうの？いやさ、でね、その人と男性と付き合うってことがブームなんだって。ブーム？だからその付き合ってないとちょっと恥ずかしい。なんか NHK でもその E テレで今時の子供の恋愛事情っていう番組が放送された時もかなりそのすごかったらしいね。40人のクラスで付き合っていない子はたった2人だから、男の子と付き合うってことが当たり前なんだよね。小学校の4人に1人が付き合ってキスしたことがある。はあ？もうさ、すごいよね。でもこれが6年前だから、そんな頃から低年齢化でもって、そのこれはね、本当か嘘かびっくりするんだけど、絶対俺が小学生だったら言わないけど、なりたい職業のベスト10の中にキャバ嬢入ってんだって。ないよねそれ。例えば東京とかさ、首都圏近郊のお友達は、俺のリスナーなら聞いたことあるかもしれないけどさ、トラックにさ、なんだっけ、バニラ、高収入みたいな、出てこなくなっちゃった。もうね、流行ってた時は全然頭の中から離れられないぐらいすごいやってたんだけど、バニラ、求人、バニラ、高収入だ。あ、これ女の子のなんか合唱みたいので流れてて、ピンクのでっかいトラックで、要はその、女性を風俗の仕事すれば、1日5万円でも6万円でも10万円でも儲かりますよっていう、風俗っていうか、お水商売の求人誌があるのね。それすごい売れて、で、なんだろう、そこにその読者モデルみたいなのも出て、要はキャバクラで1位取ってるなんとか嬢は、めぐみちゃんはこんなに綺麗よみたいな、あと特集写真集みたいな、写真集っていうか関東グラビアみたいなのまであるような、本だったのね。だから、まあ、だからっつうわけじゃないけど、でその中にそのカリスマキャバ嬢の女の子はもう19歳で貯蓄が500万超えましたとか、だからなんだろう、男でいうビジネスで成功してる人みたいにさ、なんかキャバクラに行って一旗上がっちゃいました的なね、もうだから英雄っぽいのよ。別に俺ね、キャバ嬢にっていうかキャバクラとかそういうことをやってる人たちにコンプレックスとか、差別意識があるわけじゃないっていうのを 思ってるよ。だから一度もはそんなこと思ったことないし、例えばそれで好きな人がその、キャバ嬢でそれで付き合いたいって言ったら俺付き合うし、偏見はないんだけど、偏見はないけれど偏りすぎと思ってる。だからなりたい職業の1位とかにこれが来るのはどうなの、これ、すごくちょっとだけ置かない気もするんでね。まあ俺らはね、だから昭和世代の人間っていうのはさ、要はドラえもんはドラえもんでもさ、静香ちゃんに手つなぐだけでも多分鼻血出てぐらいしちゃうのび太くんを自分と重ねてたわけじゃん。すげえマジな話するとそこなわけでしょ。だけど今の子は下からめるディープキスがスタンダードだってもう想像できないもんね。想像もできないよね、これね。ディープキスだよ。朝から学校の校舎でディープキスするやつ見て、微笑ましいと思う？俺はダメだよ。例えば自分の子供がさ、そんな子だったら、どうするよ。ただ、もうね、なんだろう。ほら。俺らの頃は学校でうんこするのも恥ずかしかったり、誰かに好きなんてことを言う、何子ちゃんのことをあいつ好きなんだぜっていうだけで恥だっていう感じで、だから結局好きな子にできることってさ、スカートめくりとか嫌がらせだったんだよね。嫌がらせするぐらいしか接点がなかった小学校っていうのは、小学生時代っていうのが昭和の人間だとすれば、今はもう周囲も、何子ちゃんのこと好きなの？じゃあくっついちゃいなよってみんなが応援するんだって。いや、まあまあ、ちょっと羨ましいかもしれない、それはね。要はだから、周囲も歓迎したりする、誰と誰が付き合っちゃいなよ、その方がいいよっていう、周りを巻き込み型のこう、恋愛模様みたいなのがさ、今の子はスタンダードであるっていうんだから、いいんじゃないかなっていう。でね、まあ、最後の最後になりますけど、これだから、面白く喋ろうと思ったけど、驚きのがでっかくてさ、これ、最後にじゃあ一つだけね、小学生に、ね、これは NHK で比べて、だから、280人、彼氏彼女がいる割合、36.8%。だから、4割は、付き合ってるってことね。で、そのうち、キスをした、ディープキス、キスをしたことがある割合 90.6%。 もうさ、すごい、これはもう少数派じゃないよ。だから付き合ってる子がたまにいるじゃなくて、もう逆に半分はディープキスも知ってる小学生が世の中にいるっちゅう話さ、すごいよね。ちょっとまだだってあれだよ、ランドセルだよ。みんな、ランドセルかぶって黄色とかブルーの円棒っていう丸い帽子をかぶってる子たちだよ。あの子たちが校門でディープキスを、舌を絡める熱いキスを、してるんだよ。日本万歳でいいのか？日本の未来は明るいってことでいいよね。そうだよね、つぼさんね。まあ、つぼさんも困ってるけど、俺もこれ困っちゃうけどね。まあまあ、まあそういう時代ですよ。頑張れ、日本の小学生。CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
Settle down to see I'm on your side. Trying to read your mind. The clock is ticking. How long till you hear my call? You get down, you get back up.
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
なんだろうね、面白く話そうと思ったけど、マジな話になる。マジっていうか、まあ、ちょっと心配かな、おじさんは。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。あがきをくれると、自分が、俺が上がる。だから欲しいなと。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしておりますと。それから、ミュージックゼロチャンネル。m_z_channel ツイッターアカウントです。フォロー、リプライよろしくお願いいたします。つぼさんの方ね、時々流れてきますが、エアデルタ IR でなんか上がりました？上がってございません、忙しいので。ただまあ動画が50本ぐらいあるもんね。20本ぐらいはあるので見てあげてください。YouTube の方はデルタ IR エアで、Twitter の方がエアシンガーですっけ。エアシンガーで多分出ます、カタカナでね。まあでもデルタ IR で検索すれば来ますんで、フォロー、リプライよろしくお願いいたしますと。で、高橋智明の方は高橋智明雑談、ベイプ、歌ってみた、あとタバコ、その辺やっとけばまあ確実に上位に来ますんで、チャンネル登録といいねをいただければ嬉しいなといつも思っておりますと。また、またじゃねえや、7月の16日にお会いしましょうということで、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。また会おうね。さようなら。